ては、こっちの塩基水素の方で、治療実習の方を見ておりまして、まあ、この後皆さんにも中見ていただきたいんですけども、これ、水が目いっぱい入っていたわけではなくて、まあ、今回のテーマは、その廃棄されるキャベツを使った採算性の高いウニを畜養っていうテーマ、岩手県の水産部の方で取り入れだったので、なのでそのどうしてもキャベツを与えなきゃいけないっていう問題があったんです。なので当初の予定では、まあ、これをそれ、まあ、並々と水を入れて大規模にウニを畜養しようという話もあったんですけども、給餌の都合上水深を下げて、まあ、大体15センチぐらい、皆さん今立っているところくるぶしぐらい、もうちょい高いかな、ここぐらいまでにしてキャベツをどのウニでも食べれるようにちょっと実験しましょうということをやってみます。そしたら逆に水の量が足んなくてウニが死んだとかっていう話が出てきました。本当に失敗を繰り返している事業にはなりますので、またウニの畜養技術の方についてはの岩手県全体でも挑戦をしていて、なかなか成功がないと思います。そういうところからの方でキャベツと同じ油中の植物なので、ウニ食べれますかねという提案があったので、それの実験も踏まえて白菜の、まあ、白菜を与えることもやってはみたんですけれども、蓋を開けてみたら白菜一切食べなかったんです。緑の部分を食べたんです。でそこについて県の方とも一応話はしてみたんですけど、まあ、これは裏付けは進んではないんですけど、白菜ってイメージ水分多いじゃないですか。もしかしたらウニからしたら真水を摂取しているようなものなのかなっていうのがちょっと今議論されているところになります。まあ、ただ白菜の緑色の部分、比較的薄い部分、そういった部分についてはキャベツも食べてはウニも食べてはいたので、まあ、確か全く食べないっていうわけではなかったんですけど、食いつきが良かったのはやはりこのキャベツも、ちょうどキャベツを食べている個体もいます。この一酸化対策自体は、もちろん今年3年目になります。で、参考でね、去年1年間で、まあ、駆除されたウニの総数、いくらぐらい駆除したと思います。人でも大丈夫です。で、ごめんなさい。去年1年間で、大津町の一酸化対策事業で駆除されたウニの総数、46,344個。そのぐらいを駆除しています。46,344個で、そのぐらいのように捨てるのもったいないですよねという話も出ると思うんですね。まあ、もったいないので、まあ、こういう地球を試みたりはしてるんですけど、我々が潰してるウニって、まあ、その通り磯焼けが進んだ場所、まあ、今砂漠みたいな石しかないような状況のウニを潰してるので、90% たサーモンとか、あとあの固形の、餌が使われてたりするんですけど、それだとあの機械でこう弾き出したりはできるんですけど、キャベツってなるとなかなかこう自動給餌装置って使えるかどうかという感じもあったりするんですよね。なのでぜひどなたかですね、この野菜端材とかでも自動で給餌できる何かそういう仕組みが思いつく方がいれば、あの将来的に岩手県沿岸部の中でいろんな人から声をかけられるようになるんではないかなと思います。期待しております。
さっきあの亮太さんから話のあった、あのウニを駆除したとき4万匹でしたっけ。でそれをクマさんがほとんど手掛けてるのが、ほとんどクマさんが関わってます。そうでもない、
あほとんどクマさん、あのウォッチョウの中で活用するときは、まずクマさんと、あと町のその漁師の方も含めて、大体5人から6人で活動してます。まあ、そのクマさん含め5、6人でその4万6000と駆除してます
ね。クマさんのダイビングの動画がないと見たことないので、ダイビングが潜らないと取れません。そんなに上からこう棒でつついたりとかじゃ全然多分足らないので、潜ってもう潜らたたき状態で潰したりしてます。クマさんが、殺してしまうとかやっつけちゃうのもあるし、ここに連れてきたやつは生け捕りにして持ってきて、そういうことで、あの
その、まあ、自然界の中では太陽の下にいるわけでもないので、どうしてもその身を隠す場所、光を遮る場所が一定数必要じゃないかということで、あの黒沢さんたち急遽お設置いただいたものだと全部入れたときに、想定してなかった部分というか、ウニは全部あの壁側に集合しだしたんですね。だからその水槽の底にいるやつらがほとんどいなかったというか、だからその壁側に呼ぼうとして押し出されたりとか押し潰されたりして死んだ個体がいたんですね。今そっちでも見てきた通り、なぜかウニってその壁に張り付きたいのかわかんないですけど、そういう傾向があるので、そのあたりも多分今後研究していかなければならないことなんだろうなと思いますね。
取り込めました。
学生さんから何か聞いて
みますか。そうですね、なんか薄焼けでもいいですし、他のことでもいいですが、些細なことでもいいので、
同じ個体
はあの全部一緒に最初やってることは同じです。全部その水槽垂れ流しっていうのと、でキャベツを与える、それは一緒に食べて、場所の違いだけです。でなんで場所を変えたかって言ったら、こっちでかなりその変身が進んでしまったと。なのでその時点で生き残ってるウニをまずあっちに移したっていうだけなんです。これはもともと魚類を養殖するために設計されたものだったんですよ。で、 この施設でウニを地球するっていう話になったのって、あの後から、うん、このこの施設できたのが黒沢さん異性者って使えるようになったのって2、3ヶ月前ですので、であの年度が始まって、じゃあ今年度もウニを地球しましょうっていう話になった時に、ちょうどこの施設ができるからここでちょっと実証やってみようっていう話になった。なのであくまでこれはその最初からウニを入れようとして設計したものではなく、本来であればその魚類、魚類を、うん、使おうという、魚類を養殖するために使おうという設計だったはず。で、当初は、町の方でも、ウニの養殖については、いろんな場所でやってみようという話があって、その案の一つがここだったと思う。ほかだと、その、キリキリ地区にあるあの海、やっぱり大船渡と同じように海の中で、やってみようという話があって、ただ海の中でやると、あの餌の問題。餌何を与えればいいのか、さすがに海にキャベツやったら、ウニに食べるパンに流れてっちゃったりするので、もしその海中でやる場合は、やっぱり昆布とかワカメとか、天然下でもあるその餌を与える必要があったんですけども、それの準備がまずできないというところがあって、じゃあ陸上でやりましょう、じゃあ陸上でやるにはどうしましょうということで、去年はあのウニ市場のところで、あのタンクを何個も準備してやったんです。でも去年と同じ内容での実証実験はできないということで、じゃあ今年ちょうどこれができるから、ここでちょっと環境を変えてやってみましょうということです。ああ、そう、この木材が回ってるのは特に理由はないです。あの理由はないです。最初はあのここに脚立を設置してたんですよ、下に降りるので。で、それを固定しておくための木材だったんですけども、脚立を取って以降は、あの水の流れを可視化するために置いているっていう場所です。もちろんこれ正常しなきゃ流ったりするので、いずれまた可能性になるようにするんですけど、木材流して3分間のただ流れを可視化するためになります。それも一つの手だと思います。やはりその、ウニ、外に何でも食べるので、例えばサーモン養殖で死んだ酒をこっちに持ってくるとか、そういった活用もできると思います。その現状、そのウニの地区に関して、その来年度以降も一応議論はされてるんですけど、来年は海地でやろうかとか、そういった話はなってるとなってはいます。その中で、その求人の時に、お話しいただいたやつも、ちょっと案の中に含めさせていただければ、いい提案ありがとうございます。ブロッコリーについてもそのぶどまりは比較的良かったんですけど、キャベツほどではなかった、それ以外の食材はまだ試したいなと思います。 で、キャベツウニで検索していただくと、おそらく神奈川の水産技術センターの名前が出てきます。神奈川の方ではキャベツウニを商標登録しても売ってます。で、すでに神奈川 の水産技術センターの方でいろんな食材を試されていたそうで、まあ、その中で一番良かったのがキャベツだっていうのは、その実験結果も出てはいるので、おそらく岩手の方ではそれを踏まえていろんな食材を与えるっていう実験は多分やらないんじゃないかな。今は地球実験されている中で、まあ、例えば沖縄の方でずっと LED 当てて、まあ、その光当て続けていたりとか、まあ、例えば海中での養殖とか、まあ、その養殖方法についての、うん、まあ、議論というか、そういった実験をメインでしているようです。やっぱり餌をわざわざ買うというよりは、町内で余っているものとかの方が調達もしやすいし、お金もかかんないしみたいなところはありますね。今回その県の方の説明、やはりメインはその採算性だったんです。例えばその人工授量という案もあったんですけども、やっぱりその地球する上で人件費、手間がかかるというか、まあ、例えばこう地球をしてそれ、まあ、売り出しますよという風な時も、絶対的に普段漁師さんでは取ってくるウニよりも高くなるんですよ、うん、で高くなっていて、かつキャベツで太らせたウニですってなって、それが果たして消費者の手に取っていただけるのかっていうところなんです。なので最初はその、まあ、キャベツで太らせましたって言って味がどうなのかも実証的に世間に広まっている状況ではないので、なのでせめてその餌代はコストを抑えて、普通に漁師さんたちが取ってくるウニよりも比較的安い単価でちょっと手に取っていただいて味を知ってもらおう、これが今年のテーマだったんですよね。ちょっとそれが停止が進んだ状況で、今県のボールどうなるのか議論中ですけど、はい、餌が安かったりっていうことと、あとはこれ餌によって味が変わるかもしれない。
そうですね、うん、
で、まあ、当然美味しい方がいいとか、
はい、
育ちがいい方がいいと
か、はい、
この辺条件がいろいろ、
はい、
クリアしたいところがあるんですね、
はい、でおそらくその今後その、ま、この中でその自動給餌装置を研究されている方もいるというふうに聞いたんですけども、人件、まあ、先シートの方でも人件費がかかるっていう話も出たと思います。ただその自動給餌装置とかそういった IoT 技術の確立によって人件費を抑えること、それがイコール消費者の手にいかに取ってもらいやすい金額に設定できるかにつながってくると思うので、割とその皆さんがその今日頃研究されている理工学系のやつというのが、こういった水産の方にも今後必要とされてくる技術だとは思いますので、まあ引き続きちょっと研究の方頑張っていただければと思います。ちなみに皆さんダイビングはしますか？
まあ、
小島先生はします。したことはありますか？
はい。
クマさん、はい。我々の大津町の動画再生活動っていうのはボランティアの参加も受け付けておりますので、もしそういったのに興味がある方いらっしゃれば、クマさんのところでライセンスを取得いただいて、こちらの方に声をかけていただければ。せっかくこういったスキューバで磯焼き対策もやってはいるので、まあ町、まあ、私は個人的な考えなんですけど、大津署の方でもスキューバを使ったレジャーとか、藻場を再生させる、ことで、まあ、その海の中も観光資源の一部にできればなというふうな形を想定して取り組んでいる状況になりますね。まあ、今 SDGs っていう持続可能な取り組みっていうテーマを世界中であるんですけど、このウニの地球ってその SDGs の取り組みの結構なものを含めているようではあるので、比較的いろんな人が注目しやすいテーマなのかなというふうに思います。
ぜひダイビング興味があったら、クマさんのところで取って、大津市町に潜って、潜りつつ、なんか楽しみつつ、なんか貢献できたらいいですね。
3日で6万ですよ。スキューバのライセンスってあの全世界共通免許なので、一回その熊さんのところで取ってしまえば、あとはもう生涯世界中の海で使えるというライセンスなので、うん、そのライセンスを取った暁には、あのこちらの磯焼け対策活動の方をお手伝いいただければというふうに思います
。何か他質問ある人いますか？なければとりあえず、あ、はい、ちょっと、はい、どうぞ。
そうですね、あの救助方法についても、あの、まあ、その研究内容の最初の一部でした。で、今おっしゃっていただいたように、その、まあ、金網に挟んで沈めることで救助しているんですけども、やっぱりその水面に浮いているキャベツについては、ウニはその、まあ、キャッチできない、食べれないです、ね、あらすることで、まあ、その食べてもらってはいるんですけど、さっきちょっと名前を出した神奈川の水産技術センター、そっちのキャベツにどういうふうに与えるかって言ったら、あの水流を作ります。こういう水流を作って、それにあの細切れにした一口サイズにしたキャベツを流します。そうすると水の中でキャベツはこう循環するんです。で、水中の中、まあ、自分の近くに来たキャベツについてはウニキャッチします。それで救助していく。ただそのウニも、あの、まあ、観測って言って、あのヒゲみたいなやつを伸ばすんですけど、それ伸びる範囲がありますので、どうしてもこういう大規模な施設になってくると、あの、まあ、ああいう風に金網で、まあ、こう沈めてあげたりとか、重しで固定してあげないと海がそのままキャベツにありつけないというような状況になりますので、はい、まあ、あの、あれもその地球を始めて、まあ、ああするかということでやったやつなんで、最初はこの壁際に落とすことでその食べてもらおうみたいな話もあったんですけど、そうするとこの下の層にいるのは食べれなかったりとか、新たな問題が出てきたりで、あとキャベツはあの時間が経てば沈むと思っていたんですけど、沈まなかったり、そういったこともあったりしたので、まあ、現状あの金網での救助が一番やりやすい、いや、まあ、食べやすいっていう結果が出てるので、とりあえずはあれで今年度は進めていって、
そろそろ時間も、
はい、
時間に一回バスが外の方に出ますか？
そうですね、はい、はその常駐したい職員はいないんですか？まずその町役場の方で書き方は我々本業振興課の職員なんですか？そうですね、で今そのまあその府に、まあ、私の主管業務がこう入っているので、この給仕とかでも伝わっているのは4人、まず町の方で私と、それから岩手県の担当者が来て、で、あとその地元の藻場再生活動をやっている人が来て、計4人です。通常行っているのは、その岩手県の担当者と、この藻場再生活動をやっている会長さん、あの漁協の青年部の部長さんでもあるんですけど、その人は、言い換えれば漁師さん1人、県の人1人、そういう2人で救助を
なんで集合写真を撮って。 若干暗いんですけど、どこで撮ったらいいと思いますか。背後霊がいっぱい。
ここも東京の散歩区にしよう
ですね。もう、はい、ちょっと どっかもう集まって撮りましょう。そしたらどっちがいいですか。氷炭島バス、はい、では、はい、ここから氷炭島の方を向けて撮ります。なんだっけ、3列ぐらいに並んでください。チー君、またお願いします。
氷炭島は歩いて行けるので、ぜひ旅行とかで立ち寄った際には、まあ、歩いて行ってください。
じゃあ、誰か。